木村翔一のモーニングショット。
この時間は実践経営を通じ人間の生き方をテーマに研究し続ける日本ヒューマン経営研究者の経営コンサルタント木村翔一さんにビジネスや生き方のヒントをお話ししていただきます。
皆さん、おはようございます。お元気ですか？栃木を愛する関西人木村翔一のモーニングショットの時間がやってまいりました。もう師走ですね。師走、12月になりました。そうすればもうすぐお正月ですよ。お正月といえばですね、お餅ですがね、これもお餅は西日本と東日本とではですね、お餅の形が違うんですね。西日本ではですね、丸餅なんですよ。東日本ではね、角餅が多く作られていますよね。今日はですね、そのお餅についての雑学です。お正月に食べる雑煮はですね、汁も味付けも具もですね、それは地域によって多種多様ですがね、このメインである餅の形はね、この東西によって全く違っているんですよね。丸と角、なぜ東西で形が違うんでしょうかね。この違いが生まれたのはですね、江戸時代だと言われてるんですよ。それまでの形はですね、全国共通で丸かったんですよね。餅を食べるのはですね、正月とかね、お祭りなどの特別な日、いわゆるですね、晴れの日だったためにですね、円満に暮らせるようにと願いを込めて、一つ一つ手で丸めて作ったようなんですね。ところがですね、江戸に幕府が置かれて、その江戸が大都市へと発展をしてですね、急激に人口が増えますとね、正月に用意すべき餅の量、これがね、膨大になるわけですよね。現代のようにですね、優れた保存技術もありません。その当時、正月用の餅をですね、この短期間で大量に作らなければならないと。そうなりますとね、一つ一つ手で丸めていたのではもう時間がない、かかりすぎる。そこでね、編み出されたのが大きくのした餅をですね、切り分ける方法だったんですね。こうして江戸で角餅が誕生したんですよね。もう一つ、江戸で角餅が主流になった背景にはですね、江戸は武家社会だったですよね。このことが大きく関係しているんです。角餅はですね、別名のし餅と言いますよね。のし餅、これは敵をのす、打つという意味に通じるとしてですね、縁起がいいとされたんですね。作り方も容易でね、しかも縁起が良いということで、たちまちですね、この角餅というのは江戸周辺にも広がっていったわけですね。こうした角餅は東日本に広がったわけですがね、ある疑問が浮かびますよね。作るのが容易、簡単ならですよ、関西でも角餅が広まっても良さそうなもんですが、どうして関西では丸餅が作り続けられたのか。これはですね、関西を中心に西日本で角餅が受け入れられなかったのには理由があるんです。大きな理由、それはですね、角餅は切り口からカビが生えやすいという、そういう弱点があったんですね。寒冷な気候の東日本ならともかくですね、温暖な気候の西日本ではですね、どうしてもカビが生えやすくなるんです。そのため西日本ではですね、江戸時代以降も丸餅文化だったというわけなんですね。餅一つをとってもね、西と東は違うんですね。もちろん私は丸餅派ですよ。それでは皆さん、今日も元気に爽やかにモーニングショー、いってらっしゃい。